ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました。第519回のダラプロです。今回もお送りするのはおなじみのドルフィンです。ということで今日も一人なんでドルプロになります。第62回目のドルプロになります。今日収録しておるのは8月の26日木曜日の、これ日中、今暑い中、車の中でひっそりと、収録をしております。いや今日めちゃめちゃ暑いですよね。ねって言ってもお聞きになられてる時はね、8月26日じゃないかもしれないけど、まあ今年2回目の真夏日だということで、すげえ暑いっす。暑い。なのでちょっとエアコンザーっていう音がね、後ろで聞こえてるかもしれませんが、まあ、ちょっとそこは暑いのでね、ちょっとエアコンかけながらさせてもらいます。昨日、8月25日か、昨日、横浜 DeNA ベイスターズのあの、牧。牧っていうのは、新人ね、ドラフト2位で入った今年の新人がサイクルヒット打ちましたね。サイクルヒットってご存知ですか？1試合のうちで普通のヒット、ツーベースヒット、スリーベースヒット、ホームラン、これ全部打つのをサイクルヒットって言うんですけど、新人で、サイクルヒット打った人が、史上初だということで、いやね、あの今年のセリーグの新人王はおそらく阪神の佐藤輝だと思うんですけど、まあ佐藤輝はね、ホームランすごい打つけど、その分三振も多いっていうんで、まあね、昔のブライアントみたいな感じよね。ホームランも打つけど三振も多いみたいな選手ですけど、牧はどっちかっていうとアベレージヒッターになるんかな。右バッターで内野のね、ファーストセカンドが守れるのかな。そうなんだけど顔がね、シュッとしてないのね。シュッとしてない。まあ、ご存知の方はね、こうすぐ浮かぶでしょうけれど、ちょっとこうなんていうのかな、ずんぐりむっくり系の感じ、昭和にいそうな、そう昭和にいそうな感じ。昭和のね、そう、太陽ホエールズに行ったら、違和感ないぐらいのお顔をしているんだけど、打つ構えはね、この間、去年までいたロペスのこう構え方似てるなと思うんだけど、いや、でも、太陽顔の選手がこう頑張ってくれるとさ、すげえ嬉しいんだよね。ああいう顔が好き。田代とかさ、いたでしょ。高木義勝とかさ。ああいう感じで山崎とかさ、あれ若菜でもともと阪神から来たけどね、ああいう感じの顔がねいいですね。桑原とかもいいよね、センターで守っていく。ああいう神里とかはちょっとさ、かっこよすぎるしね。なんだけどやっぱこう、ああいう顔を応援したくなるね。ということでね、ドラ1の入江はどこ行っちゃったんかと思いますけど、まあサイクルヒットを打ってもただいま絶賛第5位ということで、まあ、阪神とジャイアンツが、まあ、抜けてるのかな、今年セリーグは。まあ、どっちかが優勝するんかな。今日、こう収録日の段階で1ゲーム差で阪神が上に立って、1位、首位に立ってるけれど、まあ、今日ね、またベイスターズと阪神がやるんで、ベイスターズが勝って、 阪神が負けて、でジャイアンツ勝てばこれまた同率になるのかな、変わるのかな、まあまあちょっと面白い風になっております。でそうちょっとお知らせしておきたいことがあったんですけど、何回前かな、何回か前の放送で、半振りのコーナーで、1993年の9月29日の全城大会ね、愛知県体育館の全城対 LLPW の、対抗戦、メインが堀田由美子対神取忍というね。で、まあ、その日、あれ水曜日でしたと。で、見に行って疲れちゃって、いつも聞いていたか、有機内のオールナイトニッポン。ね。だいたい有機内のオールナイトニッポンというか、まあ、オールナイトニッポンをいつもね、こう、カセットテープに録音しておった。だけど、ちょっと疲れてその録音ボタンも押し忘れて寝ちゃったと。そしたらその日が有機内のオールナイトニッポンの最終回だったと。そう、翌週から違う人が喋ってた。松村邦洋だったかな。で、ね、一週、最終回聞けずまま、もう、あれから28年経ってしまってね、っていうような話をしたら、リスナーの、テルイゴジーさんがこの間ツイッターでね、なんかさ、有機内のオールナイトニッポンの最終回の音源を探してるっていうようなツイートをしてくれて、いや、ありがとうございますテルイゴディさん。でそのテルイゴディさんのおかげもあってですね、なんと見つかりました、有機内のオールナイトニッポン最終回、93年9月29日の放送分 YouTube にありました。ありがとう、やった、やりました。そうやったんですよ、テルイゴディさん並びにリスナーの皆さん、すげえ嬉しい、見つかったんです。ただね、ただまあオールナイトニッポンで2時間ぐらいじゃないですか。であれ多分 CM カットしてるんで1時間40何分ぐらいになってるんですけど、音源全部ね、やっぱり最終回だけを今更聞こうとした時にやっぱ最後なんでしんみりな感じが予想できるっしょ。だからね、聞く動揺がないのね。そう、再生ボタンがまだ押せれてない。押せれてなくてね、いつ聞こうか。絶対さ、もう最終回で、もう、しんみりってどんよりして終わってね、こっちもさ、悲しい気持ちになるわけやんか。しかも28年前の放送なのにね。だからね、ちょっと勇気が湧かない。まあ、頑張って、ちょっと次回の放送までにはね、聞こうと思いますけども、まあ、見つかったというご報告までしておきたいと思います。まあ、有機苗ってね、本当よくよく考えるともう天然素材ってあるか、天性のなんかフィールでしょ。なんかポケベルが鳴らなくてでね、尾形直人じゃ、尾形浩一はジャイアンツか。尾形健とね、こう、不倫をする役で、なんか、っていうので、こう、嫌われちゃったんでしょ、確か。ねえ、あんな天性のヒールっていないよね。ちょっと可愛い顔してるよね。ちょっとなんかどっか風を感じさせるとこはあるけど、いや、すごいヒールレスラーだよ。もう有機内はすごいヒールレスラーです。だから好きなんかな俺、ということにしとこう。ちょっとね、やっぱダラプロだからプロレスの話っぽい口しとかないといけないんでね、ちょっとそうやって、まとめてみたいと思いますが、今週のねネット記事でちょっと気になったのが、大阪の関西テレビ失礼しました、大阪の関西テレビ、はっちゃんね。東京でいうとこのフジテレビ。カンテレで、の何の番組やったかな、なんか、小川直也がこうゲストで呼ばれて、1999年の橋本と戦った時の仕掛けた話のなんか裏側をこう喋ったということで、まあ、そのね、関西テレビ、やっぱこっち東 東京で言っても千葉だけどね、関東じゃ見れないんで、そのネット記事ニュースになったから記事で見たけど、まあ、猪木にね、けしかけられて、ボコボコに蹴って下にリングから蹴り落とせみたいな感じで言われたからやったというようなことがね語られてて、まあ、あれから言っても22年かな、ね、いろんな説があったじゃないのよね、橋本がちょっとこういろいろ調子乗ってるから潰せっていうような説もあったし、まあそれこそ猪木がっていうのもあったしね、そんな中でこう小川の口からああいうふうに話されたっていうのは一つ興味深い、まあことでも事実なのかどうかっていうのはね分かんないよね。で、猪木はなぜ橋本に仕掛けさせたのか、そこだよね。となるとやっぱ大仁田なんじゃないかなと。大仁田、あの日って健介対大仁田が組まれてたはずだよね。あれゼロ試合1試合かな、確か健介対大仁田だよね。蝶野対大仁田じゃないよね。でやっぱりこう猪木はさ、大仁田をちょっと怖がったとこあるやんか。ね、強いとか弱いとかっていう次元の問題じゃなくて、やっぱ大仁田を出すことでもう大仁田色になってしまうと。で、まあ、そこをすごく危惧してたから、まあ、まさにその大仁田が試合するということで、どんな試合をしたとしても大仁田の印象しかない。で、そういうのをかき消すためにインパクトを残すにはということで仕掛けさせたんじゃないかなとね思いますが、もう22、23年前の話で、まあいろんなところで語られた話を今更で俺が言ったところでっていうのはあるけれどもね、まあなんかそういったのが出てきたということをちょっと改めて思い返してみましたが、まあなんだかんだ言って、まあその試合もそうだけど、その後メインをね、締めた武藤、あ、武藤だ、ノートンだよね、IWGP ヘビー級選手権試合のね。で、しっかりこう、プロレスで締めたっていう、ああ、武藤がもっと評価されるべきだよね。あの、1.4 東京ドームって。確かにその、大仁田が出たっていう、ね、火使ったんだよね、健介に。それもインパクトあったし、橋本がね、やられちゃって、小川がガチを仕掛けたみたいなインパクトもあったけども、なんだかんだでプロレスでしっかり締めたっていうのはね、あの空気の中でさやるのってすげえ厳しいよね。あれやっぱり武藤すげえなって改めて、思いましたが、がね、今までにそういったちょっと不穏試合と呼ばれるものっていくつかあったじゃないですか。不穏試合、まあ、有名なとこでいくと前田対アンドレ、三重県津市大会、津市体育館だよね、確か。ねえ、あれはどうしてどうなったかだけど、ね、リング下に前田降りて星野勘太郎に、もうやっちゃっていいんですよね、みたいな感じのね、もうありながら。あれが、まあ一番有名な試合なのかな。で、ちょっと前、その前田対アンドレの前、遡れば、第一次 UWF の最後の方でやった前田対スーパータイガー、まあ、佐山、これ多分 YouTube 上がってるよね。なんかね、まあこれ後々前田と佐山がさ、こういろんなところで喋ってるのは意見が相反してるけど、前田がまあ辞めたとか、なんかね、これはプロレスだみたいな話をしながらとかね、いろんな説がありますが、これも。まあ、これもあるし、あと、俺が知ってるってあれだけど、把握してるのでいくと、91年の、これドーム？神戸かな？横浜アリーナ？どこだったっけ？ SWS の鈴木みのる対アポロ菅原ね。これもそうだよね。で、これもどういう経緯でこうなったのか分かんないけど、ちょっと前にこれも YouTube で上がってたはずだし、アポロ菅原が最近 YouTube 始めてるみたいなんで、そこでももしかしたら語られてるかもしれないと。で、この鈴木みのる対アポロ菅原の前後であった北尾浩二対ジョン・テンタも、これもそうだよね。不穏時代、北尾が仕掛けたんかな。言ったらね、相撲の序列でいくと横綱と幕内だったっけ。でね、それを WWF で、スターになったテンタと北尾が、まあ、同格で扱われる、もしくはテンタの方が上で扱われるのが納得いかなかったのかね。ガチを仕掛けてみたものの対応されたみたいな話やったっけ。でね、試合後にこの八百長野郎ってマイクで叫んだと。でその後でもすぐ解雇につながっちゃうんだけどね、っていうような北尾対テンタと、あと U インターであった田村清対ゲイリー・オブライト、これゲイオブライトの無気力試合あったよね。全く、手を出さないっていうか、田村がローキックやろうが小手やろうがミドルキックやろうが、下がらないし、下がるのか、前へ来ないし下がらないみたいな感じで、ずっと打たれてるけど倒れないみたいな。でわざと倒れて、なんか早々にっていうのかな、負けたけど、オブライトが負けたと。で田村が試合終わったと、なんかこうね、泣いてたっていうか、そんな試合もありましたね。であと知ってる、まあそっからしばらくそういう試合ってなかったんだと思うんだけど、あとも10年までいかないかと、10年ぐらい前か、あの DDT2 か、当時参戦していた矢野啓太が自主興行になるのかな、わらびので、矢野啓太とが、なんだっけ、矢野啓太と佐野直氏とあとバッテン玉川だね、その3人対原島、正高梨、井橋だったっけかな、の6人タッグだよね。ケルベロス道場とかっていうとこだったよね、確かね。でそこでなんかこう一線を越えた、これもね YouTube であるよね、何年か前までは見れたはず、今はちょっと残ってるかね、確認しないといけないけど。でね、矢野啓太が仕掛けたものを、これも確か原島が意外と対応しちゃってみたいな、でね、なんかこうなんかね、なんか不穏な感じで終わっちゃったと。ですぐに矢野啓太が解雇されたのかな、解雇というか契約解除されちゃったのかな。だからそんな試合もありましたよね。ということで、こんなっていうか、これぐらいかな、その不穏試合と呼ばれているので知ってるのはね。今まで何試合ぐらい、 1,2,3,4,5,6 試合か。これそもそもなんだけど、なんでこう仕掛ける、シュートを仕掛けるだろうね。そう、まあ、ただ単にこう相手を制裁したいのか、まあその制裁 して相手よりも強いというところを示したいのか、まあその制裁することで大勢の前で恥をかかせたいのか、まあでもこんぐらいではね、考えられるのって。なんかね、でね、こう仕掛けた時のメリットを考えて、今こうなんかね、インパクトを残したっていうぐらいであって、なんかね、なぜって考えると、まあ、そう思ってしまいますよね。なぜこう仕掛けちゃうのかってね。ただ本当、まあここ10年そう必死にっていうか、プロレスを追いかけているわけでもなかったから、こういった不穏試合のことをね、この10年ぐらい知らないのかもしれないけど、まあまたこうこんな不穏試合ありましたよと、ありますよ、こんな不穏試合知ってますよっていうのがあれば、ぜひぜひまた教えてください。 で YouTube でもあれもこんなんありましたよっていうのもあればぜひ見てみたいと思いますし、やはりこうね不穏時代に至るまでの経緯、さっきの橋本小川のこともあるし、DDT でやったね、矢野啓太と原島のところもあるし、前田とアンドレ、前田と佐山のところもねもちろんあるだろうから、まあそういった経緯も含めてなんか教えてもらえたらありがたいです。勉強します。ということでですね、今日8月26日でしょ、来週9月1日の、9月1日何曜日だ、水曜日ちゃうな、火曜日、いや水曜日、火曜日か、あれ、ちょ待って、水曜日だね、9月1日の水曜日に今年2回目のプロレスを見に行きます。後楽園ホールにマッスル、マッスル、ね、ひらがなマッスルか、ひらがなで書いたマッスル5というのをね、開催されるんで、もう見に行きます。もう早々にチケットは買ってたんで、まあ、このね緊急事態宣言の中見に行くのもちょっとねいろいろ考えますが、まあ、チケット買っちゃってるし、なんだったら友達の分も買っちゃってるんで、現地集合してるからね、それ持っていかないと友達にもね渡せれないしっていうんで見に行きます。でごめんなさいね、マッスルって皆さん興味ありますか？マッスル、そもそもね、マッスルってハッスルがあったでしょ、最初ドリームステージエンターテインメントがやってたあれのオマージュみたいな形で DDT の中で、マッスル酒井が立ち上げてやった大会ですよね。どっちかっていうとこう本域のプロレスっておかしいか、あとは新日本とか全日本とかノアみたいなプロレスではなくて、まあ、試合はやるけれどもそこに至るまでのこうね、ストーリーっていうのかな、それをこうリング上でも見せながら、まあ、劇って言ったらあれだけどね、まあ、ちょっとこうバラエティに近いような面白い、大会になってるわけですよ。でそもそも俺とマッスルの出会いなんか出会い慣れ初めみたいなね、出会いって最初見たのがマッスルハウス2だったから、マッスルハウス2よ、マッスルハウス2はあれだよ、マンモス半田のドッキリのやつだね。そう、あれ、それはスカパー、昔にそうスカパー契約して、今は契約しないんだけど、スカパー契約していた時にさ、俺、サムライ TV はさ、契約してなかったのよ。なぜかって、サムライって単体で3500円ぐらいじゃんかな、当時。契約するのに。高いくてね。で、3500円あれば、その辺のスポーツチャンネルとかのセットになったやつ、とあと吉本ファンダンゴ TV とかなんかその辺がセットになったのをと、でもまだ3000円以下で契約できたから、でそっちで契約してて、確か毎月第一日曜日だけほとんどのチャンネルがタダで見れたんだよね。だからそういう毎月の第一日曜日だけ、サムライ TV を24時間録画してたの。録画して。で、録画して後からこう見てたんだけど、その中にマッスルがあって、で、ちょうど、ね、2000年前半の頃ってさ、俺も総合格闘技しか見てなかったから、まあ、プロレスは若干こう下に見ている時期だったんだけど、こう、対局にあるそういうものを見た時にすげえ面白くて。で、こうハマっていっちゃったんだよね。で、そっから、どっちかというと DDT に行った。マッスルから DDT に行ってるから。で、そのマッスルを追いかけていってたんだけど、ペーパービュー最後もやったしね、2010年かな。で、マッスル酒井が一回引退をすると、影を継ぐために。 で、辞めたんだけど、スーパーササンゴマシンとして帰ってきて、で、去年、おととしかな、その前ぐらいかな、日本武道館でそのマッスルを特別興行やるっていうので、それ行って、で、去年の1月、まだほんとコロナのニュースがチラッと出始めぐらいの時に、ひらがなで書いたマッスルっていうのを始めるということで、それが新木場でやるということで、で、そこでチケット取れていって、で、そこから3月の1日だ。9月 ?11 月ここかな。一旦今ね、全部ひらがなのマッスルは行ってるんですよ。で、今、ひらがなマッスルっていうのが 2.9次元ミュージカルというふうに表現をしていて、あの 2.5 次元ミュージカルって、もともと原作が漫画のやつを実写っていうか舞台でやるというのが 2.5 次元ミュージカル、3次元との間ということでねっていうふうに、言われてますけれど、まあそんな感じなのよ。ただ 2.5 次元よりももうちょっと、レベルが高いよというふうに思わせてるから 2.9 次元と言ってるらしいですっていうのをまあ見に行きますと。なのでちょっと楽しみなところと不安なところで、特にああいうちょっとさ DDT とかああいうのああいうところの団体ってお客さんとのこうレスポンス掛け声があってなんぼみたいなとこもあるやんかね。それが全くできない中でどう楽しませてもらえるんだろうっていうのはね、またそしたら次回かな、次回ね、来週、ともきん収録できるかな？ね、ともきんあれだよ、今ね、先週舞台が終わって、そうそうだったんで、ちょっとまだお疲れなんでね、なかなか出てきてくれませんが、まあ、ともきんがやらないんだったら、次回の放送でマッスルの感想をスペシャルということでやりたいと思います。というので、来週ね、行ってきます。ということで、もう今26分ぐらい喋ってますね。最後に、お楽しみのハンフリーコーナーやって終わりたいと思います。ハンフリーのコーナー、イエイ！イエイ！ BGM 聞こえました？ BGM。BGM ね。聞こえてたらよかったな。聞こえてたかな？ちゃんと入ったかな？ハンフリーのコーナー！聞こえてるかな？聞こえてないかな？まあいいや。ということで、今ね、ちょっと車の中にいると、お伝えしましたんで、もうちょっとね、家から1枚チケット持ってきましたよ。今回の振り返る半券は、2014年11月8日土曜日、15時30分開場、17時開始、大阪府立体育館、の新日本プロレスパワーストラグルかな大会です。はい、だいたいあれだよね、まあ、ちょっと今コロナでこうね、こうなんていうの、大会の流れっていうのは変わってるけれど、例年ね11月のここのなんていうの第1週第2週ぐらいで大阪府立体育館大会があると、その、2014年のやつで、ここはね、ここはっていうかこれはね、もうメインのカードを発表された時点でチケット買いました。メインがね、これはベルトかかったか、ベルトかかってるな、 IWGP インターコンチネンタル選手権のチャンピオン中村慎介対チャレンジャー柴田勝頼ということで、これ確かね、本当何年ぶりか柴田が帰ってきて初対戦ぐらいなのかな、まあ、いろいろこの二人には遺恨があったしね。で、総合ね、もう中村は最初出ていたし、柴田は総合の方に行って帰ってきたみたいなとこもあってね、どんな試合あるんだろうっていうことで、ちょっとこれはちょっと最後だから、ね、置いといて、結果 どんな試合があったかだね。全10試合。あ、でも0試合目があるな。第0試合目。これ多分0試合目見てねえな。タッグマッチ。タイガーマスク、フエゴ対、マスカラドラダ対、武士。ということで、これがね、6分42秒、飛びつき回転エビ固めで、マスカラドラダがフエゴに勝ってます。ごめんなさい、見てないからわかんない、これは。わかんない。で、第1試合目が、スーパージュニア、スリーウェイタッグマッチ。アレックス・コズロフ、ロッキー・ロメロ組対、エル・デスペラード・タカ・ミチノク組対、ニック・ジャクソン・マット・ジャクソン組ということで、7分33秒、モア・バング・フォー・ユア・バックからの片指固めで、マット・ジャクソンがタカ・ミチノクを抑えて勝ってますと。スリーウェイのタッグで7分33秒って早いよね。で、第2試合目、スペシャルタッグマッチ。これ面白いね。今思っても。見てもか。桜庭和志、矢野徹組対、鈴木みのる、飯塚隆組。なんと、4分25秒、木戸クラッチで桜庭が鈴木みのるからフォール勝ち。すごいね。面白い。これ面白いね。この、ただ全然記憶がない。第3試合目。NWA 世界ヘビー級、世界ジュニアヘビー級選手権試合。チャンピオン、重心サンダーライガー対、チャンピオン、チェーズ・オーエンズ対、チャレンジャー、重心サンダーライガーということで、9分27秒、垂直落下式ブレインバスターからの肩エビ固めで、ライガーが勝って、新チャンピオンにと。はい。この日のね、10試合あって、メインがね、さっき言った、中村対柴田で、これを見に行きたくて行ったはずなの。2014年だからもう7年前かだよね。なんだけど今7年後記憶にあるのが今のこの第3試合目のライガー対チェーズ・オーエンズ。実はこの日ね、息子が熱が出てたんだよね。この時は11月だから、息子が小学校1年生。2014年だもんね。で、真ん中の娘が3歳か。で、一番下の娘がこの年の9月に生まれたばっかりだから、まあ、生まれて1ヶ月弱の頃だ。という状況で、で、一番上が熱が出てると。そんな中で今日仕事だからっていう風に出てったわけやね。で、この3試合目の直前、試合始まる直前ぐらいに家から電話、家っていうか嫁から電話かかってきたの、携帯に。もうだからさ、もう息子調子悪いっていうの分かってながら来てるから、電話かかってきた時点で、あ、なんか起きたのかなと思って、大阪府立のトイレの、あ、なんか、うんこする方に入って、なるべく外の中のリングの音とか聞こえないところで行ったんだけど、電話してる時に、なんちゅうの、その、体育館からさ、こう外、通路っていうか、トイレとか行く時のあの、大きな扉を誰かが開けてたんだろうね。ライガーの入場曲がこう聞こえたわけよ。電話した時に、チャチャチャチャチャチャチャチャみたいな感じで。それで、ああ、やべえと思ってパチッと切ったのね。電話。一回。んで、外出たの。体育館ね。そうそう。その記憶がね、この大会に一番強くて、ここの場面だけが非常に印象残ってるっていうね、ライガー。ライガー勝ったことすらも今。思い出しました、これ見て。ちなみに今見てるのは新日本のホームページね。第4試合目が、8人タッグ。真壁刀義、内藤哲也、本間智明、キャプテンニュージャパン組対、カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ、バットラック・ファレ、高橋裕次郎と。で、これは9分47秒、バットラック・フォールからの片指固めで、バットラック・ファレがキャプテンニュージャパンをフォール勝ちと。さっき言ったように記憶がございません。第5試合目が IWGP ジュニアタッグ選手権試合。櫛田 アレックス・シェリー組、あ、こっちチャンピオンね。対、チャレンジャー、カイル・オライリー・ボビー・フィッシュ組。で、カイル・オライリーが櫛田を片指固めで、下して、チャレンジャーチームがチャンピオンになったということです。で、第6試合目が、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合と、チャンピオン田口隆介対チャレンジャー太一ということで、ドドンから片指固めで田口が勝ってますと。で、この試合の後に、バレットクラブが、なんか襲ってきて、新メンバーとしてケニー・オベガが、呼ばれてと。で、ケニー・オベガが田口のベルトに挑戦表明したという流れですね。なかなかこう盛り込んでくれてる大阪大会ですね。あ、出た。多分この辺で休憩だったのかな。残りが4試合。第7試合目が30分一本勝負のスペシャルシングルマッチ。AJ スタイルズ対吉達。スタイルズクラッシュからのエビ固めで AJ スタイルズが勝ったと。皆さんおなじみの試合ですよね、これ。これで首の骨折ったとかっていう試合ですよね。吉達が、WWE を契約終わって、で、そこから日本で初めてやる試合だったはずですよね。そうそうそう。あの試合ですよ。それもここの大阪であったと。で、第8試合目が、ネバー無差別級選手権試合、チャンピオン石井智弘対チャレンジャー後藤弘樹ということで、垂直落下式ブレインバスターで17分15秒石井が勝ちましたと。うん。これも覚えてません。うん。はい、ごめんなさいね。で、セミファイナルスペシャルタグマッチ。棚橋、いぶし組対岡田和親、吉橋。ということで、フェニックススプラッシュからの片指固めで、いぶしが吉橋をホール勝ちしてますと。これも全く記憶がない。で、最後、IWGP インターコンチネンタル選手権試合、チャンピオン中村慎介対挑戦者柴田勝頼ということで、こちらは17分5秒、ボマイエからの片指固めで中村慎介が勝ちましたと。いうことで、まあ、この試合はね、確か試合前に煽り V もあって、それまでのね、こう、二人の因縁なんかも、掘り起こしつつ、で試合もね、いい試合で、もう、俺はもうずっと柴田応援してたから、一人で見に行ってもこうね、お酒飲んで、あ、そう。お酒は飲んだ、これ。息子、体調悪いのに。ほんまね、どう思います？三人子供がいてね、まだまだほんとちっちゃいよね、さっき言ったように。1年生と3歳と生まれたばかりもう1ヶ月しかないと。で、一番上が熱出して調子悪いのに、ちょっとごまかして嘘ついてプロレス見に行って、しかも酒飲んで、最悪やね。ほんと。本当にありがたい。結婚してくれてるだけで、本当ありがたいです。この、ダラプロが嫁の耳に入らないようにだけしたい。はい。で、この試合が終わった時に、いぶしが後ろからやってきて、中村にジャーマンスープレックスを放ったというところ、これは記憶があるね。そうそう。というようなね、大会でした。2014年。だから、こう、カードを見て、すごくワクワクをして見に行きたいと思わせた大会、なかなかないけどね、そういうね、こう因縁とかって今なかなかこう感じれることはないけれども、そういうのを感じさせてもらったこう大会なので、新日本だから見に行きたいとかっていうわけではなくて、この中村対柴田が見たいと思って、だからその後、2015年16年とかで、この11月は行ってないからね、 G1 は毎年行ってたけど、まあ家族がみんな帰省してたからさ、別にプロレス見ては何とも言われなかったけど、この11月の大会は特にこう行くことなく、やっぱこうカードはね大事や、カードやっぱ大事だね。そう、しかも大阪でそうそうね、まあもっと他の地方と比べると 来る頻度は多いにしても東京ほどさ毎回あるわけではないんで、そういった意味でいいカードがだったかなと思わせる大会でした。ということで、お送りしてきました。もう40分も喋ってしまってますね。ダラプロお聞きいただきましてありがとうございます。本当ね、いつも、皆さんお聞きいただいてありがとうございます。そして LINE であったり Twitter でね感想をこうコメントをね、いただいたり、本当ありがたいです。それが本当励みになるんでね、どんどんいい感想であり悪い感想でありもどんどんください。それが一つ一つがこう励みになりますんでお願いします。でね、コロナの状況がまだまだ収まりませんかね、本当気をつけましょう。俺もねちょっと本当直近で仲いい友達がコロナかかっちゃったって連絡が本当ちょうど来たとこなんで、本当気をつけましょうね。頑張れよ、おい聞いてるか、無事祈ってるからね、早く元気になってくださいやというのをちょっと特定の人のために今コメントを送ってみましたが、本当ね、皆さんもできることはね、手洗いうがいどうかをね、できることは、どんどんやっていき、感染しないようにだけしていきたいと、していきましょうか。ね。で、またこうね、皆さんでこうお会いできる日も楽しみにしております。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。では次回の放送は、マッスル感染会にします。ということでありがとうございました。また次回さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com までお送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。